ちょっとお聞き苦しい声になってしまっていることを申し訳ございません。少し風邪で喉を痛めてしまっております。賛美の時間に歌わないようにして、声が聞き苦しくないようにしなければと牧先生が講談でおっしゃっていることを少し思ってはいたんですけれども、やはり止められずに賛美をしてしまいまして、こんな声にさらに悪くなってしまいました。お許しください。そしていつも小さな者のためにお祈りくださり、また教会のために、教会にあってともに使い前進してくださる兄弟姉妹、心から感謝いたします。今日も御言葉に期待して、主に期待して聞いていきましょう。そして、この後の時間、ジェネレーションごとの交わりになりますけども、その時間にも主がその交わりのただ中にいてくださることも期待して、この御言葉をともに聞いていきたいと思います。11月の初めにイエスは主、このキーワードによって、新しいビジョンが、新しいといっても本当に今までのビジョンがさらに、進化深くなった、そのように受け取っていますけれども、提示されたことを、私たちに主が語ってくださったことを心から感謝します。イエスは主と宣言する礼拝、イエスは主と証しする宣教、イエスは主と感謝する交わり、今日はそのイエスは主と感謝することを特に、する交わり、ジェネレーションのサンデーですけれども、このイエスは主という言葉によって、この宣言によって私たちが一つとなって前進することができることを本当に感謝いたします。2週間前には御言葉を本当に主体求めなさい、また先週の高木先生も本当に御言葉、主は必ず来る、この約束、この御言葉は真実なんだから、ゆらゆらしないで、問題に揺さぶられないで、主の言葉に固く立って、自分の使命、主が与えてくださっている仕事に励みなさい、主が願っておられることに励みなさいと私たちの群れを導いてくださっています。個人的には高木先生が先週のメッセージの冒頭で、神様のご計画の中を歩んでいるという平安が、石別の、悲しみ、感情、いろんな思い、すべてに勝っているんだと先生がおっしゃっていたことを本当に印象的に受け止めています。私たちも主の言葉に従って歩むことができるならば、すべての感情やすべての問題を超えたところにある平安によって歩むことができることを心から信じて感謝いたします。ハガイの御言葉によってこのシーズン導かれてきましたので、ハガイ書をまず一緒に見たいと思います。2章の4節から9節までを皆さんでご一緒に朗読しましょう。ハガイの2章の4節から9節まで。ではご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。しかしゼルバベルよ、今強くあれ、主の御告げ、エホツァダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ、この国のすべての民よ、強くあれ、主の御告げ、仕事に取り掛かれ、私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな、まことに万軍の主はこう仰せられる、しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げ。この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。アーメン。神様が、私が語っている、万軍の主の御告げ、私が語っている、私がこのことをなす、このようにして私たちにこのシーズン、この御言葉を与えてくださったことを心から感謝します。この宮のこれからの地の栄光は先のものに勝ります。でも銀は私のもの、金は私のものと書かれているところから分かる通り、ソロモンの神殿の金とか、そういう宝物とか財宝とか、そういったものの栄光の輝きのことではない。 そんなものを集めようと思えば万軍の主は自分のものですから、いつでもどんなにでも使うことができます。しかしそのようなものではなくて、全く質の違うイエス様の栄光の輝きがこの宮に与えられていることを心から感謝いたします。他のこの世の価値観では、この世の基準では測ることのできない質の違う、しかし誠の栄光に輝くイエス様によって、私たちはその宮に今日も生かされていることを心から感謝します。イエス様が生まれた時に、ルカの2章でシメオンという預言者が、イエス様が生まれてください、イエス様が生まれるまでは、救い主を見るまではね、天国に行くこともできません、召されることもできません。宮でイエス様が割礼を受ける時に、シメオンはそのイエスキリストを抱いて、このように歌った、その預言歌の一節は、本当にこの救い主は異邦人の啓示の光、御民イスラエルの光栄、この光、この光なんだ、この絶望で何の意味もない、何の目的もない、何のゴールもないと思えるこの世に対して、ああこの光が、この光が本当の光なのだと、この預言が語られた宮でイエスキリストの栄光が光り輝きました。一部、この預言の一部ですけれども成就しています。平和の君なるイエス様が、このところに平和を与えるともありますけれども、本当に平和の君とイザヤ書で預言されている、その平和の君がこの宮に本当に訪れてくださって、誠の神の栄光でこの宮は満たされました。私たちにも今日、ただ中にイエス様がいてくださる、私たちの間にイエス様が住んでいてくださることを今日心から感謝いたします。アメン。今日イエス様がいてくださることを感謝します。イエス様を礼拝できれば他に何もいりません。イエス様を礼拝できれば他に何もいりません。アーメンという時に私たちの霊がついてきます。アーメン、アーメン。ハガイの2章のところの、この予言が語られたのがいつかということは言います。第2章の1節なんですが、これは第7の月の21日と書いてあります。いえ、これはカリイオの祭りの最後の日なんです。カリイオの祭りはエジプトを出て、そのアラノの中を、本当にいろんなことがあって、不平不満もあって、でも神様はご自分の真実のゆえに、いつも共にいて、恵みに慈しみに、神様の良いものを加え続けて、その民を守ってくださった主はいつも共にいるよということを記念するお祭り、まさにインマヌエル、イエス様の来臨を表すお祭りです。ですからこの第7の月の21日、カリオの祭りの時に、この言葉が、預言者ハガイを通して語られたのは、まさにタイミングぴったりなんです。すごいですね、神様ね。まさにそのイエス様を象徴する時に、この宮は栄光で満ちるとイエス様のことを預言されたんです。すごくないですかね。すごいですよね。あんまり声が出ないので、大きな声が出ませんけど、叫びたいぐらいです。こういうのがもうぴったりと思うと、私結構震え感動するタイプなんですけど、でももう一つ、このカリオの祭りが表されている記述が第二神殿のところであるので、それを見たいと思います。ネヘミヤ記です。今日も主がその言葉を語ってくださいましたけど、ネヘミヤの8章ご一緒にお開きしましょう。ネヘミヤの8章、8章の1節から3節まで、ではご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。民は皆、 アーメン。ありがとうございます。この8章の1節の少し前、聖書をお持ちの方見ていただきますと、こう書いてあります。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと、で8章の1節、民は皆一斉に近づいてきたとあります。この第7の月の1日はカリオの祭りの少し前のお祭りで、ラッパの祭りなんですね。先ほどのハガイのところにも、もう一度揺り動かすという言葉が書かれていました。もう一度揺り動かすならば、前に揺り動かされたことがあるはずです。それは何かというと、シナイ山で神様がモーセに言葉を与えたとき、律法を与えたときに地が揺れたんです。で、そのところで神様が言葉を発されるときに、それは角笛の音のようだった。ラッパの響きのようだったというふうに書かれているんです。ですから、このラッパの響きというのは、主が訪れる、主が来られるぞという、その季節のことを、その時のことを象徴しているのです。ですから、第7の月って言ったら、主が来られる。まあ、そのことを覚えてください。主が来られます。で、この主が来られる時への期待感は、そろそろ主が来られるぞ。主が言葉を発されるぞ。主が何かをされるぞという期待とともに、民は皆集まってきたところで、2節、第7の月の1日に律法が読まれたんです。今日も私たちは同じように神様の言葉に期待し、主が語られるぞということを楽しみにして来られたと心から信じます。来られましたか？アメン。本当に神様が訪れるぞ。このラッパの響きが鳴るときに、この季節に、私たちのこの季節に、主が来られるぞ。主が新しい技をなされるぞ。この時に、主は私たちに期待感を増してくださっています。新しい油を注ぎ、新しい葡萄酒を注ぎ、主が見たこともないような新しい技、それはイエス様による新しい技をなそうとしてくださっています。その時に、一節に書いてあります。民は皆、一斉に、新改訳聖書の脚注を見ますと、一人の人のようにと書かれています。主の日が近い、主が語られる、主の到来があるということを知って、民は一人の人のように心を合わせて近づいてきたんです。今年のテーマでもあります。本当に主の御霊によって与えられている一致を私たちは保って、心を一つにして、さらに主のところに近づいていこうではありませんか。主が語られることに期待して、私が聞ければいい、あの人聞けなくてもしょうがないではなくて、もしくは あの人聞いてるよね、どうせ私には語れないではなくて、私たち皆に一緒に主は語ってくださるので、そして皆が一緒に聞くときに主が語られるので、主の言葉を共に期待して聞いていきましょうと、このところから私たちは受け取ることができます。次、8章のところを読み進んでいきますと、その後、まあ、10節の前にですね、8節9節あたりですと、民はそれを朗読されるとね、泣き始めるんです。悲しくて、その理由がはっきりとは書いていませんけれども、まあ、いろんな理由があったと思いますけれども、多分律法が読まれるときに私たちが直面するのは、神様の言葉が読まれるときに私たちが直面するのは、自分たちの足りなさ、自分たちの至らなさです。神はこの言葉を守らなかったから、神のこの言葉を守らなかったから私たちは補修されてしまったんじゃないか、それに気づいたでしょう。神様の言葉を守らずに、自分の住んでる地域の文化風習に、そのシステムに飲まれてしまって、自分たちで神様を求めて、神様は何を願っているかを考えもせずに、そのまま流されてしまって、いや、あるいは自分でこの神はいらないと言ってしまったがゆえに、私たちの先祖は、また私たちの家族は、私たちの子供は、あんなに苦しいところを通らなければならなかった、ああなんと私たちは愚かなんだと思わされたに違いありません。私たちもそのように思って、神様の言葉がね、語られる主の言葉に近づきましょうというと、本当に私はなんで足りないんでしょうということが教えられるだけです。しかし、主はその後10節から12節までご一緒に朗読、10節をご一緒に朗読したいと思います。3、はい。さらに、ネヘミヤは彼らに言った。行って、上等な肉を食べ、 甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからである。アーメン。でも、ね、神様はネヘミヤを通して、またネヘミヤは主に励まされて促されてこのように言うのです。いや、あなた方は自分たちの力に目を止めてはならない。自分たちの現状に目を止めてはならない。主が何と言っておられるか、その御言葉をくださった主はどう思って、どう願って、どのようにあなたを選び出してくださっておられるのか、主はどのように真実の約束を持ってこの言葉を語っておられるのかに目を留めて、あなた方は喜びなさい。あなた方の力を主が喜ばれるからだというところも脚注を見ますと、今日も祈られた通り、主を喜ぶことがあなた方の力である。主を喜ぶことがあなた方の力である。主を喜ぶことがあなた方の力であると主は語ってくださっています。御言葉に歩めない自分や、さまざまな問題、いろんな事柄に目を留めて涙し悲しみに暮れる日ではなく、今日は主のために聖別された日、主を喜んで力を得る日ですと主は語っておられます。この聖別された日という言葉は、創世記の一番最初に第7日目を神は聖とされたというところから来ます。一番最初に神様が清めて聖とされたのは時間です。第7日目という時間なんです。イスラエルに行った時に、ユダヤ教のラビの方から学びましたけど、場所ではなくて、物でもなくて、神様が最初に清めたのは時間なんです。それはみんなで一緒に楽しむことができるからです。このように皆さんが他のいろんなことができるけれども、主の初めの日、主を第一にして主のところに集ってこようということを、この時間を通して私たちは共に喜び楽しむことができるから、主は時間を最初に清めたのです。場所だけだと、この場所に他の人も一緒に立つことができないですね。私たちはそういう次元に住んでますよね。物だと一緒に持つことができないですね。共有することができません。でも時間は一緒に共有することができます。だから聖別された日に、主を第一として主を喜びなさい。主はあなた方が喜ぶことを願っておられる。主はその喜ぶ力さえもあなた方のうちに与えてくださると主は今日語ってくださっておられます。今日は主を喜び交わりましょう。主を喜び楽しみ交わりましょう。主が私たちのただ中にいてくださるからです。ネヘミヤ記のこの後のところを見ていきます。8章の14節、こうして彼らは主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間、カリー用の中に住まなければならないと書かれているのを見つけ出した。17節お願いします。捕囚から帰ってきた全集団はカリー用を作り、そのカリー用に住んだ。ヌンの子ヨシュアの時代から今日までイスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。主の言葉が開かれて、主の言葉の通りに歩んでいくと、非常に大きな喜び、神様が仮を祝いなさいと言って、はい、わかりました、その通りに生きてみます、その通りにやってみますとやった民は非常に大きな喜びに包まれたと聖書は記しています。私たちの喜びはどこから来るでしょうか。状況が良くなったところでしょうか。問題がなくなることでしょうか。違います。主ご自身が私たちの喜びです。主が願っておられることを知ることが私たちの喜びです。主の計画が何であるかを少しずつ教えていただくことが私たちの喜びです。そしてこの仮用の祭りは、最初にも確認しました通り、イエス様が私たちの間に住んでくださるということのを象徴している祭りです。イエス様が私たちの間に住んでいてくださいます。それは、英語でわかる方はわかると思うんですが、間にっていうのは、二人いてその間、という、あんまりクリアな状態ではなくて、英語で言うとアマング。こんな感じですね。ここの、どこにいるのみたいな。そういうアマング。私たちのただ中にいてくださる。 ヨハネの一章のところに書かれています通り、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。今日イエス様が私たちのこの間に住んでいてくださいます。アメン。ここに本当の喜びが満ち溢れています。そしてイエス様が、私たちはまだ爪の先ほどしかイエス様の素晴らしさを知らないですけど、知れば知るほどもっと大きな喜びが、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜、貫くような喜びが、そして主の言葉の真実が私たちの人生を導き、私たちを神の国に生きるものへと導いてくださることを心から信じます。アメン。まとめをご一緒に見ましょう。お願いします。主の到来を期待して喜びましょう。でこの季節は私たちのこのトキオライトハウスチャーチにとっても、アクション2016秋を終えてというよりもから始まって、本当に新しい季節が始まる、主が訪れてくださる、そういう季節の始まりです。期待しておられますか？主がことをなしてくださいます。期待しておられますか？期待していきましょう。そして主を信頼してこの言葉を喜びましょう。主の言葉は私たちを束縛するものではなく、ヨハネの8章に書かれている通り、そして真理は、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この世の事柄に縛られると私たちは束縛されるでしょう。でも主の言葉に縛られるならば、私たちは本当に自由になります。この主との時間を性別して、週に1回、もちろん大切です、でも日ごとにできるならば、主との時間を性別して、この時間をあなたのために取り分けますと、主との時間を共に過ごしていきたいと思います。そしてするときに、主の言葉の通りに生きる喜びが私たちを貫き通します。貫くという表現でいいのかは分からなかったんですけども、これ以外に適切な表現が見当たりませんでした。私たちの人生を通しても貫きますし、私たちの足の先から頭の先までも貫きます。全部の領域を貫きます。主の言葉の通りに生きると、私たちは幸せに、平安に、祝福に満ちた歩みをしていくことができます。今日もこの主イエス様が私たちの間に住んでいてくださいます。アメン。立ち上がってご一緒に賛美し、短く応答の祈りだけをしましょう。その後ジェネレーションに分かれていきたいと思います。